Wonderful Science。
ホルムだ。こんにちは、ワンダフルサイエンス。今日はオランダのロッテンダムからお届けいたします。ゲストは上田真希さん、オランダ在住8年目の匂いのアーティストでいらっしゃいます。
に心待ちにしてたんですけど匂いのアーティストになろうと思ったきっかけって何ですか？
ですね、まあ、ちっちゃい頃は普通に、まあ、ポプリが流行った時代があって、その時はもうポプリが大好きで、小学生の頃なんですけど、普通に調合、まあ、生活の木とかに通ってポプリを買って調合したりっていうのは、まあ、いとこの影響でやっていて、で、まあ、アートを勉強その間にねしたりしてるんですけども、でつい、まあ、直接的なきっかけで言うとお産をして、まあ、子供が生まれて、そうするとやっぱりホルモンの変化なのかよくわからないけれども、はいはい、匂いには敏感になる、まあ、そのお産の前後なんだけれども、
見ますよね。食べ物とかも変わるんですか？
変わるし、あと生ゴミの匂いがとにかく気になったりとかしてゴミ箱の蓋をちゃんと閉めていても、
本当
ゴミ箱のことが気になってしょうがないみたいな。
本当
久しぶりにはベランダに出しちゃったりとか。
そこまで？すごく敏感なのですね。
で、その、まあ、その妊娠期間中とその後お子さんの後、まあ、子供の匂いとかっていうのもやっぱりもうね、嗅ぐだけで幸せな期間を過ごして。
どの部分がいいですか？どの部分？
全部みたいな。
本当？いや、いいな。どんな香りがするんですか？
多分ね、その時は意識してないんだけど全然、多分最初生まれたての匂いっていうか、その赤ちゃんの匂いっていうのは、母乳の赤、もう本当赤ちゃんミルクしか飲まないから、母乳の匂いがずっと多分赤ちゃんの体から甘い匂いがするしてるんだと思うんだけど、でそれが、ね、だんだん母乳あげるのも少なくなってきて、そうするとこう、なんか急にこの子は、子供の匂いになったと思ったこの瞬間があった。
それは何歳、いくつぐらいですか？
1歳半から2歳ぐらい。やっぱりこう母乳をやめて普通の食生活を始めた時に、汗臭い、なんか人間の匂いがする
。わーすごいね、生々しい。
そういう瞬間は結構あって、でもその時もまだ匂いの仕事はしてなかったんだけれども、それで手が離れつつある、まあ離れつつって言ってもやっぱりかかっていたけれども、3歳ぐらいの時に、まあ、あるきっかけがあって、匂いのちっちゃな作品を1個作ったんですね。
どの作品ですか？
それはね、この近所の、本当今イスラム系の移民がたくさんいる近所に住んでるんだけども、ある、クルド人がやってるカフェに展示する機会があったり、結構いろいろとメニューというかそのお品書きがいっぱい言葉で書いてあって、それならなんか匂いのメニューがあった方が
よっぽど
直接的だし、私もオランダ語も上手じゃないから、読める、よりは日本匂いで決めた方がいいんじゃないかと思って、それでじゃあそのお茶とコーヒーの匂いを抽出してみて、匂いだけを並べるその匂いのメニューみたいなものを作ろうと思ったのが最初で、もう匂いははっきりとメディアだというふうに思って作品を作ったんです。
今日は大衆、7人の大衆という作品があるんですけど、ちょっとこれについて、
そうね、大衆に関して言うと、大衆を抽出するというアイデア自体は割と昔から考えられてきてるし、実践されてもいる。
ちょっと待って、今すごいこと言ってる。大衆を抽出する、その技術は、
技術というよりはその欲望。
すごい、それ集めてどうするんだろう。なんか小説で香水ってありましたよね。
あれがそうですよね。パトリック・ジュスキンの作品なんだけど、例えばそれに見られるように、 その主人公のブルヌイユっていう少年が24人だったかな、あの処女の匂いをそれぞれ別々に抽出して、でこう、まあ、それを全部合わせて香水化しちゃったって、それで世界のパワーを手に入れてしまったっていう
すごいストーリー、ストーリーが実は現実にやろうとしたっていうよりもそういう歴史があったわけですね。
あります。それはね、例えばなんだけれども、東ドイツ、まあ、昔の東ドイツの、国家警察が実際やってた。
恐ろしい。それでもどうして、
それは、まあ、一応スパイ容疑をかけた人の匂いをサンプルを集めておいて、いつか何かあった時に犬を使ってその人を追えるようにしといて、
怖い。
実際そのサンプルがね、あのだから抽出ってわけではないんだけど、その大衆のコレクションっていうのをいくつかは、まあ、公表されてないんだけれども、コレクション持っていったので、っていうのはまあ、ベルリンに行くとミュージアムがあって、
本当に大衆
そこで瓶が見られます。
あら、すごい。
匂いかけないんだけどね。
ということはそれはもう保存してあるので、どういう状態で保存されてるんですか。
それはね、ハンカチなのね、実は。でハンカチを、まあ、尋問してる間に椅子 の, その座ってるところの下にハンカチが敷かれてる。
お尻の下
にハンカ
チが、
うん、でそれは尋問されてる人は匂いをそういう風に吸い取られてるとは知らず。
やだそれ。
でやっぱりこう、ね、座ってるとね、この圧力ですごく匂いが吸い付きやすいらしくて、まあ、犬だったら嗅ぎ分けられるということだよね。
ということは一人一人匂いが違うっていう前提でやってるんですけど、
でそれがまあ一昨年ドイツでサミットだったかな、なんかあった時に、やっぱり同じようにそのドイツの警察がテロ容疑者じゃないけれども、ちょっとこう防止
ブラックリストに入って
るそういう感じの、防衛的に、事前にある、まあ、十何人だったような気がするんだけど、そのサンプルを集めたっていう話があって、
もっとそれでも大変じゃない、そんなことがバレたら。
いや、それがニュースになってた、やっぱり。
やっぱりニュースになってた、それはドイツで流されたんですか。
そうそうそう、まあ、それはヨーロッパ全体でもニュースにはなっていたんだけれども、なんか鉄の棒に、鉄の棒を握ってもらうと、その人たち
に。うわ、
鉄の棒を保存しておくらしい。
もう東ドイツ行きたくないです、私。
そうそうそう。
で、話は戻りました
。私はもともと大衆を抽出しようと思い立ってやったプロジェクトではなく、ある時そのダンスカンパニーが何かこう匂いで面白いことをやりたいということで、私のとこに来て、それでいろいろ香水を作ろうかどうしようかっていう話の中で、で、まあ、コスチュームデザイナーの人が一つちょっとそこは絡んでいたので、じゃあなんかこうね、もしあなたがその例えば最終抽出することができるんだったら、そのコスチュームから抽出してみるっていうふうに言ったんです。
また挑戦かけてきましたね。最終抽出聞いた時はどうでした。
もうそれはね、まあ、実験はしてたので、自分のね。
どうやって抽出したんですか。
簡単に言うとドライクリーニングみたいなもので、汚れ落として、だから大衆っていうよりは汗を抽出したというような感じかな。
立派な大衆ですよ。
でやっぱりそのアイディアとしては、ダンサーがリハーサルの時にかいた汗っていうものを全て絞り取るっていうイメージが私たちにあったの。それがもう作品のドキュメンテーションだみたいな立派な、あとそのダンサー同士はその無意識であるけども、舞台でお互いの匂いを嗅ぎ合いながらお互いに踊り合っているっていう、そういったダンサーからの言葉もあったりもしたし、ね、ダンス作品はやっぱり観客としてはちょっと遠くから見るような状態ではあるけれども、その例えば舞台の匂いっていうのを嗅げたらどうだろうとか、でそういう形で観客の人の匂いを、作品の匂いを嗅げたらいいねっていう話になったんですね。
当日それは観客としてはどうやって嗅げるわけですか。なんか髪の
美味しそうですね。いや、それがそういう風になればよかったんだけれどもまあ結局は販売されてしまったので、
あら、まあ大丈夫なの。あ、まあ、本人がいいって言ってるからいいのかしら。
そう、一応なんか、ね、アート作品として販売してますね。
上演ダンスの上演の時にあの
買ったというわけでは
なかったっていう、うんうん、だけども売っちゃった
売っちゃったみたいな、
まあ、なんてことでしょう。
ドキュメンテーションとして売ってしまいました
アイデンティティです最終はね、
うん、ダンキュ
は出来上がった時のダンサーの人あこれは俺の匂いだって分かるわけですか。
いやあのすごいなんか意外だったらしい。
本当、
うん、私も、まあ、実際に会ったことがない人じゃない、うん、で、うん、このメアの人かなってなんかテントつけたりしたんだけどほぼ全部外れました。
あ本当そういうもんなんだ、うん、
ただ男か女かぐらいは普通に嗅いで分かるので、
あそれは分かる、
うん、大体の人が分かる。60を過ぎるとあのそれがですね嗅げるのは店屋の匂いなら嗅げたの。
あすごいな
おじさんあの60歳ぐらいのおじさんだと女性の匂いだったら嗅がせてあこれは分かるよ、うん、その次ダンスの匂い嗅がせると、うん、匂いしない、逆に女性の人に嗅がせた時はねダンスの匂いなら、うん、分かるっていうか女性の匂いは分からない
っていうこと。
全員が全員ではないんだけどそういう傾向があったっていうのは事実で、
じゃあ自分のなんかこう予測しないと違和感のある匂いがやっぱり敏感になるっていうことなのかしら。
そうかもしれない。まあ異性の匂いはいつまでも大事
だっていうこともう本当に、ね、皆さん消臭なんてやってる場合じゃないですよね。レンダンスジャーナルでワークショップをされてましたね。
ねあれはエアオフフラグランスっていうカンパニーの人がオーガナイズしてくれたんだけど、でその科学の視点からそのグルメを捉えてみようみたいな動きが盛んで、フレーバーペアリングっていう言葉がまあ流行りだしてこの食材とこの食材を組み合わせるとマッチするっていうのをね。
なるほどね、
まあ、科学的な、ね、構造が似てるものをどうして組み合わせればマッチするっていうふうに唱えてる人がいるんですよ。そのダイアグラムを参考に選んできてくださいとは一応渡してあった。でオランダの人たち、まあ、ベルギーの人たちはみんなあのその通り選んでくるんだけど日本の人たちはもう本当、うん、そんなのいいや季節がいいみたいな
日本人の方だったという
でした、
実際その組み合わせってやっぱりあの大雑把な日本人の方はうまくいったんですか。
うん、それなりの感性を使ってこれがこれが合うだろうとかってやっぱそれを持ってくるんですよね。ローバイには何だったかな松だったかな松だなとかね、
なんとなく体感的に分かってる部分が、うん、なんか知恵としてあるの
か、あるかもしれないね。あと思想とかやっぱりねなんか、うん、和の香りがいいっていう和の香りをぜひ抽出したいっていう人も多かったので、
なんか本当にイメージですね。
そうやっぱり本当に匂いを景色として捉える文化だなっていうのは改めて でもやっぱり作業するときは日本人はすごく真面目にあの指示を外れずにその違いはありましたね。そのベルギーの人は どんどんこれをやってみたいとかあれをやってみたいってなるんだけどそこはちょっとやめてこの通りみたいな。
面白いな。いやもういろんな国の人とワークショップしてるとそういう面白さもありますよね、う
ん、でもみんなねでもあのワークショップの雰囲気は共通してたというかそれが面白い。あの隣同士の人と見知らぬ人でもその辺にいる人と誰とでも話してしまうっていう。
日本人も、
うん、それは日本でもベルギーでも同じだった。もうそのワークショップの雰囲気がすぐにも和やかなまでになってしまうっていうのは匂いの力だなとはっきりと思っている。
お知らせ、上田真紀さん現在来年市立美術館で作品展示をされてます。詳しくは彼女のブログへ私のウェブからもアクセスできますよ。ではさ来週までごきげんよう。